渋沢栄一から学ぶ経済。
こんにちは、渋沢栄一から学ぶ経済、司会のジーパンパンダ星野幸喜です。
ジーパンパンダ一平です。
渋沢栄一から学ぶ経済第5回の放送です。
はい、
ついにですよ、来週2月14日から大河が始まりますよ。
わあ、渋沢栄一先生が主人公でございます。
そうですよね。ちょっとぜひこの番組とね、一緒にね、楽しんでもらいたいですよね。
ね、青天をつけと、渋沢栄一から学ぶ経済の違いについてもね、勉強してほしいですね。
ぜひともどもよろしくお願いします。
はい、
というわけでですね、この番組では渋沢栄一の名言やエピソードを僕たちジーパンパンダが演じます。
そして新1万円札の顔であり、日本資本主義の父と言われる渋沢栄一の偉業を紹介しながら、専門家のお話をお届けします。
はい、
渋沢の時代と現代とを比較しながら、今の経済にどうつながっているのかを考えようという番組です。
そうなんです。毎回この現代へのつながりが面白いですからね。
早速渋沢栄一と経済について教えてくれる先生をご紹介します。名古屋市立大学大学院准教授の横山和樹さんです。
どうもこんにちは、横山です。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、どうですか横山さん、ついに14日から渋沢栄一を主人公にした大河ドラマ始まりますけれども。
いよいよ始まりますね。どういうストーリーなのか楽しみにしておきたいと思いますね。
そうですよね。ちょっとこれはお互い見てね、ぜひその話とかもさらに解説聞きたいですよね、横山先生から、ね、
あれですか、大河ドラマを見る目線ってだいぶ変わってきますか。
それはもう僕らは大学院のね、准教授の先生から教わった知識がありますからね。そことの違いを楽しませていただく形になるかと思います。
教材として見てしまう可能性がありますね。まあでも普通にドラマも楽しみです。
楽しみだね。実際にさ、当時の情景っていうのがさ、ラジオの中でも何回か出てきてるけれども、それがやっぱNHK の大河だとしっかり再現されていると思うから、確かに
映像で見ることができるから、より僕たちのね、日々の寸劇にも生きてくるかもしれない。というわけで早速参りましょう。渋沢栄一を知るための今日の渋沢ワード、だから私は学歴にこだわる。それでは渋沢栄一から学ぶ経済、始まり始まり。
この番組は日本経済新聞社、価値ある金融情報サービスをお届けするクイック、東京証券取引所の協力でお送りします。
学歴なき者はビジネスの相手にあらずよ。
時は日清戦争が終結し、下関条約が締結されて間もない1895年8月のこと。長きにわたり砂糖作りの研究を重ねてきた鈴木藤三郎は、自らの会社を創設するにあたり、当時すでに財界の第一人者であった渋沢栄一から融資を受けるために交渉を行った。というわけで、製糖会社を創設するにあたり、ぜひ渋沢先生のお力添えをいただきたく存じます。
そうでしたか。
はい、
あなたのお生まれはどちらですか。
はい、遠州の森でございます。
最初から砂糖の製造をなさっていられたんですか。
あ、いえ、若い頃の家業は菓子商でございました。
ああ、それで学校はどちらをご卒業でしたか。
学校私は学校教育らしいものは全く受けておりません。8つから12歳まで寺岡へ通ったのと、22、23歳の頃に1年足らず夜学に通っただけですからね。
あちゃー。
どうされましたか、渋沢先生。
学校行ってないの。
ああ、ええ。ですがその分、私が日夜心血を注いできたものがあります。それこそが砂糖の先生なのです。
学校行ってないのか。
あ、ですから私がどれほどに砂糖の研究をしてきた。
学校行ってないんだもんな。
そんなに言いますかね。学歴がそんなに関係ありますか。そりゃ砂糖を作るね、その土から砂糖を作れてるのは、そりゃね、難しい話でしょうけど、その砂糖をその砂糖にするっていうのは、そんな難しい話じゃないですから。
砂糖作りは難しくはないってことですね。
難しくない、いや、だからもうこの人嫌い。詳しい資料とか作ってたのに。
ということで、 学歴なき者はビジネスの相手にならずを演じました、
はい、
日本製陶業の父鈴木藤三郎は教育歴がなかったために渋沢栄一さんにビジネスの話を聞いてもらえなかったというわけでね、僕が鈴木藤三郎を演じました。
僕は渋沢栄一を演じました。
ジーパンパンダの二人ありがとうございます、はい、この鈴木藤三郎っていう方はですね、
はい、
砂糖の歴史、製陶業の歴史を語る上ではもう絶対に欠かせない大切な人なんですね、
はいはい、
まあ、非常にその、まあ、貢献が大きい人なのですけども、
はい、
なので鈴木藤三郎自身はこの後もいろんなビジネスを着手してそれこそ特許なんかもいっぱい取ったりして、
うんうん、
まあ、それなりに活躍なさってる方なんですよ、
はいはいはい、
でもそういう方に今回ちょっとスポットを当てたわけなんですけども、
はい、
でも渋沢は会社設立に際してで、まあ、鈴木藤三郎にほとんど援助しなかったっていう話なんです。これ、うん、お二人演じてみてどう感じになりました？
寸劇を作るときはね、結構そのボケを足したりとかする部分もあるんですけど、
うん、
今回は結構事実にだいぶ近いものになってまして、
うん、
でそれで言うと渋沢栄一ちょっとひどくないっていう ねマジでそんな学歴こだわるって思いませんでした？
そうだよね、うん、なんかさ第1回の放送の時に撮ったコントだとさ、うん、福沢諭吉さんと渋沢栄一さんのやり取りでさ、
うん、
福沢さんは理論派でみたいなさ、
はいはいはい、ね、
渋沢さんは実務現場主義だからさ、
うん、
現場ができてればいいみたいな感じの人だったんじゃないのってね、
ってい
うね、何をその学歴を気にしてっていうね。
あとですね、この寸劇をね作る際に、
うん、
僕がその横山先生からいろいろ資料をいただくんですけど、
うん、
その資料を見て知ったんですけどね、この逸話として鈴木藤三郎は後に、うん、私は3度人を信じ損なったと言ってまして、一人は岡田良一郎、
うん、
次は村山商店、
うん、
最後は渋沢栄一でもう傷ついてるんですよ。
めちゃくちゃトラウマじゃん、うん、この事件、
人生最後に信じ損なった人になってるわけで、
はあ、渋沢栄一さんっていうのはなんでこんなに学歴主義者になったんですか？
まあ、以前放送した回にもかかることなんですけども、
はい、
専門的な知識を体系的に学ぶっていうことが彼にとっては非常に重要な視点で、体系的に学ばないと何が困るかというと、
はい、
特に技術の変化ってものが目覚ましいとどんどんその使っていることっていうのは変わっていくわけなんですよね。だその今仕事で何をしてるのかってことに詳しくなっても何年後かにはもうなくなっちゃうかもしれないわけなんですよ。でもそれは例えば基本的なその勉強をしていれば変化に対応できるんだけども、その変化に対応できるかどうかってところで専門的な知識が重要になってくると、そういうことをちゃんと備えてるかどうかってことでは学校教育をちゃんと受けてないとダメだよねっていうことで、その渋沢というのはで、そういう学校教育を受けてないってことが広まると嫌だよねってことで、その初回の放送の時にお示ししたのは、そういう人ができるだけ増えないように慈善活動に勤しんでいたっていうことだったわけなんですよ。つまり鈴木藤三郎のような人は一人でまあ頑張ってなさいと、でもできれば私の育てたい人材っていうのはあなたみたいな人なんじゃないんですよっていう、それでも鈴木藤三郎としてはね、
はい、
それなりのプライドがあって、やっぱお砂糖とか他のことにも命を懸けてきたっていうぐらいの人ですから、今回元になった話というのは鈴木藤三郎の伝記なわけなんですけども、
はい、
まあ、息子さんが書いてる伝記なので、はい、どこまでその事実かはわからないんですよ、うん、実際のところ、
ね、
渋沢がこんな言い方をしたかどうかってちょっとわからないところはあるんですが、
は
あ
は
あ、ただお父さんが息子にこれだけ語って聞かせるってことはよっぽどなんか嫌な思いをしたんだろうなっていうことではありますよね。
あ、そうですよね。
で、ここでその一つキーワードでもあるんですけども、
はい、
実は渋沢っていうのはこの砂糖っていうビジネスをちゃんと始めようとしてるんですよ。
どういうことですか？これ
実はあの寸劇の日清戦争終わって下関条約を結んだってナレーションにありましたよね、
はいはいは
い、下関条約で植民地として台湾の経営が本格するんですね。台湾ってサトウキビ畑がいっぱいあるんですけども、
はい、
それまで日本はね砂糖を作るって時に天才って分かりますか？あの、
はい、
一平さんのことではなくて、
あ
の、
あ、確かに一平反応しました
、分かってるような反応だから天才
ごめんなさい、
知ってるよって、
うん、あの野菜があって、うん、そこからその砂糖を作ろうとしてて、北海道の方にもちゃんと工場とか農地とかを作って開発はしてたんですよ、
うんうん、
でもそれがなかなかうまくいかなくって、でもサトウキビ畑を使って砂糖を作ることができるじゃんってことになって、
うんうん、
その天才の開発をしばらくやめて、
はい、
サトウキビ畑に一気にこうみんな群がっていくというか、
おー、
なので、
はい、
渋沢としては砂糖のビジネスが成功するってことはなんとなく目に見えてるんですよ。
じゃあもうなおさらね、融資すればよかったのに
っていうことですね。だから砂糖に詳しい鈴木藤三郎を実際呼んだわけですよね、
はいはい、
でその実際この藤三郎と渋沢栄一っていうのが1対1で対面したわけじゃなくて、砂糖を売ってる商人と、うん、まあ、何人かその同席してそれでお話をしていることになってるんですね。なので渋沢としては本当にもう砂糖ビジネスをやる気で、
はい、
儲かることが分かっているにもかかわらず断るってことは、うん、いかに彼が学歴にこだわったかってことが分かるんですね。まあ、さもなくば鈴木藤三郎の何かが渋沢にとってはちょっとお気に召さなかったんでしょうね。
あ、
で、
なるほど、
うん、でそれでその鈴木藤三郎にとっては自分は学歴がなかったことでっていうことになったので、
はい、
このエピソードっていうのは渋沢のその学歴重視っていうことで広く知られてるエピソードなのですよね。
へー、
まあでもさ、うん、結局渋沢さんの本心の方ではさ、
うん、
実務で変化に対応できるように体系的に勉強していてほしいっていうさ、
そうですね、
実務ベースの考え方ではあるもののやっぱり学歴にこだわりがあると。
だいぶだから渋沢栄一さん自身も心苦しいけれども、でも学歴がっていうところで断ったんじゃないかということですね。
はい、
ちなみに鈴木藤三郎さんって製糖業の父と言われてますけど、
はい、
渋沢さんに断られた後ってその後どうなったんですか？
ここで会計士の資格を持つ星野さんにぜひお伝えしたいおまけ情報があります。渋沢が学歴を重視する理由を知ることにもつながる情報です。
ここでおまけ情報だよ。鈴木藤三郎は近代会計制度が始まるきっかけを作った人でもある。藤三郎は後に製糖会社の社長になるんだけど、社長を辞めてから製糖会社は経営パフォーマンスが落ちて粉飾決算に手を出してしまうんだ。それでちゃんとしようよってことで会社の会計情報に関するルールが作られたんだって。この改革が近代的会計制度が始まる一つのきっかけになったんだってさ。
そうなんです。実はその他にもその渋沢と鈴木藤三郎が破談になった後、鈴木藤三郎は砂糖をね精製する精製糖会社っていうのを作って、
はい、
その後で砂糖をやめて今度は醤油の醸造に携わることになるわけなんです。で、ただその際に、まあ、ちょっと醤油をまあ廃棄しちゃったところから、まあ、そのホルマリンとか当時ちょっと問題になるような薬品が含まれていたってことが問題になって失脚するっていうね、ちょっと残念な展開になっちゃうんですよね。
あ、いやそんなことよりその僕の演じたゆるキャラの話をしてくださいよ。
え、
ゆるキャラなんですか？
僕がねおまけ情報をお伝えしたんですよ今。
あいつがちゃんとしようよって言ってるお前が一番ちゃんとしろって思いながら聞いてたけどでもこの藤三郎さんが失脚するっていうのはある意味渋沢先生の学歴主義の話とかとも関わってきたりするんでしょうか？
もしかしたらそうかもしれませんね。だからその鈴木藤三郎のその廃棄事件とかは、
はい、
鈴木藤三郎にとっては悪気がなかったことだと思うんですよ。たまたま知らなかったことだと思うんですよね。でもやっぱりでも知らなかったじゃ済まないことっていうのが世の中いくつかあって、
はい、
学ぶってだからそこで大事になってくるわけですよね。
確かに。だから確定申告しなきゃいけないの知らなかったって人ね、うん、いますけど、やっぱその辺も知識があるかどうかで変わってきますからね。皆さんも確定申告をしてくださいね。
人によってはしなくて大丈夫ですよでもついにさ、
うん、
この渋沢栄一から学ぶ経済のトピックスが公認会計士星野にも関わってくるようになってきたな。
いやそうですよ、公認会計士協会の研修にも渋沢栄一さんの話は実はちょろっと出てきてますからね。
どんな感じで出てくるの？
いやでも本当それこそ近代的会計制度が始まるきっかけになったっていうその歴史の最初の話で渋沢栄一さんのね話が出てくるんですよ。
へー、うん、なるほどな。
これからもしかしたらそういう話もあるのかなと思って楽しみにしてます。
はい、はい、というわけで今日の渋沢ワード、だから私は学歴にこだわるについて少しずつ理解できてきました。CM の後は学歴の部分を現代からも見てみたいと思います。
個人投資家だとか市場関係者だとか、そんな垣根はとっくに低くなったのではないですか。誰もがたくさんの金融情報に触れられる世界、大切なのは情報の価値の目利きではないでしょうか。金融情報サイトクイックマネーワールドはマーケットの本質に迫る記事や情報を選別しご提供しています。現在無料会員登録を受付中です。 ぜひお試しください。
渋沢栄一から学ぶ経済。
Gパンパンダの星野と一平がお送りしています。番組後半は渋沢が大切にした学歴というものを現代の視点から見ていけたらと思っております。
そうですね、お二人ところで学歴ってどうして重要だと思います？
先ほどの前半の部分でお話しいただいたように、ある程度いろんなことを知っているという前提ができたりとか、
はい、
また勉強することに対して苦ではないようなやり方というか、まあ、勉強することに対してやり方をちょっと知っているっていう保証があるのかなとか。
そうですよね、学歴がないからそれがないってわけじゃないんだけども、うん、あるとちょっとまあ信頼度が高まるっていうのがありますよね。経済学だと大体その学歴って言葉を使うときにはそういったその信頼度があると、はい、で実際渋沢もそういったことを大事にしたからこそまず学校に通ってもらうってことを大事にしたいと。だから彼はその明治8年にですね、はい、商法講習所というところを作って、これはまあ今の一橋大学につながるところなんですが、そういう教育機関を立てて経済ビジネスに関する教育を集中的にも勉強できる機関を作ろうとするわけなんです。で、彼はその以前の放送で藍玉のね生産なんかでそのビジネスに長けてた部分をご紹介したんですけども、
大人をうまいこと言いくるめて、
徳川時代の商人さんが勉強すべきものってことに関して渋沢はちょっとかなりこれは徳川時代 の商人のテキストって遅れてるなと、西洋のものに比べるとだいぶその具体性が足りないとか、それこそ帳簿の付け方一つも全然身につかずにいるから、だからそういったその商法講習所というところで西洋流のビジネスの知識ってものを体系的に教えようということを尽力するわけですよね。
激アツじゃないですか。
そうですね、
会計士視点で激アツって言われても、
複式簿記の話が出てくるんですかね、ここでね。
複式簿記で興奮すんなよ。
まあそうですね、実際その鈴木藤三郎の会社がその後ちょっと粉飾決算に手を染めてっていう話がありましたが、うん、はい、その後でね、大日本製糖っていうその会社を藤山ライターっていう人が受け継いで経営改革に乗り出すんですよ。でそうするとそのまあバランスシートっていうか、まあ退職対象を使ったちゃんとした帳簿の作り方っていうのをある種のモデルケースになったりとか、
うん、
実際にそういったことっていうのはすでにまあ渋沢がね、商法講習所あるいは後のその一橋大学になるような東京商業学校っていうところで教えてはいるんですけども、うん、実際の実務のレベルになってくると徐々に徐々にそういったその近代的な会計制度っていうのが広まっていく。というか会計制度の体系一つにしてもやっぱりちゃんとした勉強しなくちゃいけないよね、体験だけで身につくものじゃないよねっていうところはやっぱり渋沢かなり懸念してるんですよね。
確かにそうですね、それこそ本当に会計の話とかっていきなりやってみてできるとはならないですからね。まず最低限の資産負債収益費用、まあ純資産もですかね、そういった勘定科目を覚えていただいて、そこからですね実際に仕分けを記入するというところを頑張っていただければいいんじゃないでしょうか。
ラジオ違うからでも確かに星野の言う通りね、一個一個勉強していかないとできないような領域だと思うから、
そうですね、
だからこういう教育機関を作ることによって、うん、現代まで会計のノウハウみたいなのがブラッシュアップされていくような形で継承されたという、
そうですね、
そういうこともやっていたと。
学歴の持つもう一つの側面として、
はい、
ネットワークができるっていうことが大きいんですよね。でこれ悪い言い方をすると学閥って言い方もなるんですけども、要するに同じ例えば大学だったり同じ高校で勉強したっていうのはやっぱりその気心の知れた中に、お二人もそうですよね、同じ学び屋で学んでっていう、はい、そういったネットワークっていうのがビジネスに生かせると、うん、そういったことはもちろん男性のみならず、渋沢って例えばその現在の日本女子大学の創立にも関わっている方なんですけども、女性もそういった体系的な知識を学ぶだけじゃなくて人脈というかネットワークというものを作って卒業した後も社会に貢献できるような、そんな人材を育成するってことに彼は非常に重視したところがありますよね。
なるほど、
はい、そうなのか。
会計の基礎の教育に携わったりとか、あとは女性に対しての教育機会を提供したりとかいう話もありましたけれども、
うんうん、
現代の日本だとこう世界でリーダーになる人材とかグローバル視点を持ったグローバル人材を育成するみたいなこともニュースとかでよく見たりするんですけれども、
はい、
そういった取り組みって渋沢さんからこうもらったものとかってあったりするんですか？
どうなんでしょうね、まあ、今取り組んでる人が渋沢のことをどれくらい意識してるかわからないんですけども、
はい、
ただ共通してる部分はやっぱりありますよね。体系的にその技術変化っていうのは目覚ましいわけなんですよね、
はい、
例えば僕なんか大学で授業して18年ぐらいになりますけども、学生さんがパソコンでキーボードを使えるかっていうだけでもだいぶ時代の変化ってあるんですよ。最初の6年間っていうのはパソコンがあんまり普及してなかったのであんまりキーボード打てないと。でもやがてもう6年ぐらい経つと高校時代からパソコンを使ってるからみんな平気で打てるようになると、
うんうん、
ところが最近になってくるとパソコンを使わずに スマホを使ってるので書いてキーボードが使えないっていうような感じで、パソコンのキーボードが使える使えないでも目まぐるしい変化が起きてるわけですよね。そういう時にやっぱり実際のその使っている道具ではなくて基本的な体系的な技術を学んでるかどうかっていうのがやっぱ重要になってくるので、
あくまでそのスマホだパソコンだっていうのは最終的なユーズというか、
そうですね、
部分であって、
うん、自分が今使ってる知識っていうのが数年後いくらかは使えないことになっちゃうかもしれない。でも数年経っても必要なものっていうのは確かにあって、それは体系的な知識としては学ぶ必要があるってことになって、そういったものっていうのは今でこそそのなんかな、学歴偏重からそのジョブ型に移行してるみたいな話になった時に、うんうん、そのジョブ型っていうのはその仕事の現場でね使われる技術っていうものをいかに早く身につけるかっていうことが重視されてますけども、
なんかね結構そういう風潮はあるのかなというか、う
ん、ただ一方でやっぱりその体系的な形で知識を学んでるか技術を活用できるかってことになってくると話は別になってくるので、やっぱりジョブ型の採用っていうことで要求されている人材でも本当は学歴ではないんですけども、やっぱ学校教育の持っているものを生かす、まあ、学校側もねそういったものをちゃんと提供できるようにしなくちゃいけないって、その学校は学校側で責任はあるんですけども、うんうんうん、やっぱその渋沢っていうのはその中でもやっぱりビジネスの現場では学歴を重視、社会貢献としては教育の方でそういった人材を育成しようということには尽力していたってことですよね。
はあ、そっか。実際に学歴って今の社会で現実的にはこう求められているものなんでしょうか。あった方が体系的に勉強ができるから変化に対応できるみたいなことはあるのかもしれないですけれども、
まあ、もちろん独学でもできないことはないんですよね。今のご時世って教科書だったり、あるいは大学の授業だってウェブで配信されてたりっていうのがあるので、ね、ただ何ができないかといったら自分が考えたものっていうものを人に見てもらう、でそれでそこにお前ここどうなんだ、ここ説得力が甘いよとかそういうふうに言ってもらうっていう機会っていうのは減ってくんですよね。
そうですね。
そういったフィードバックっていうのを元に体系的に学ぶってことが本来の学校教育のあり方なので、それはその教育現場にいる人間我々からしても改善しなきゃいけないところですけども、うん、渋さんの場合はそういったところを意識した上でっていうところだったわけですよね。
はあ、確かにさ、今 その大学受験の一例を取ってみても、はい、センター試験から大学入学共通テストになって知識をこう引き出せるかどうかよりも応用できるかどうかを問うような試験形式に変えましたみたいなのがあったから、うん、日本全体もこの学歴をうまく活かせるような社会に変わってってんのかもしれないね。
そうですね。そういう意味で言うと確かにただただどこの大学出たどこの高校行ったとかじゃなくて、うん、それ活かせるかどうかが重視される時代になってくるかも知れませんね。
うん、そうですね。ハードルは高くなりましたけども、そうなんでしょうね、きっとね、は
い、そういった環境をね、あの渋沢栄一さんのように横山先生が作ってくださっているって考えるとちょっと胸熱じゃない？
確かにね。
いや、もうメソもございます。
そんなドキマキ
しない。狼狽しすぎですよ。違うんかって思っちゃいますよ。まあ、学歴がね人の信用につながる物差しだったっていう時代からこう人生100年時代に今突入しているからさ、
長くなってますよ。
そう、学歴だけで語れる時代ではないのかもしれないと思うんだけれども、
う
ん、
そうですね、
うん、これからはやっぱり体系的に自分たちのさ応用可能な知恵というのを身につけていけるようなものが大切になってくるのかな、
うん、そうですね。その辺を今後も一緒に考えていきたいですね。
はい、横山先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはこのコーナーです。兜町
今昔。
先週お伝えした K5 の続きお伝えしましょう。 K5 は兜町を盛り上げようと元第一銀行の別館だった建築にできた新しい複合施設です。国内初の銀行として建てられた歴史的建造物の外観はそのままに、内部をリノベーションしたそうです。今日は K5 の中に入っている施設をご紹介します。まずは地下1階にはニューヨーク初のクラフトビールブランドブルックリンブルワリーの世界初のフラッグシップ店 B、 そして1階はレストランやカフェが勢ぞろい。はじめに東京目黒の人気店カビがプロデュースしたケイブマン、一流店で経験を積んだシェフが発酵を軸に独創的な料理を提供しています。続いてはライブラリーバー。お店の名前は青い縁と書いて青、まるで隠れ家のように本棚に囲まれたほんのりと薄暗い空間でアジアのお茶や漢方をベースにしたカクテルを楽しむことができます。新しいバースタイル楽しめそうですね。ちなみに渋沢栄一の称号がこのお店の字面と同じ青い縁と書いて青縁なんですよ。 2階から4階はデザイン性の高いブティックホテル。東京証券取引所を訪れる際は、ぜひこの K5 に立ち寄ってみてくださいね。兜町の新しい風を感じられそうですよ。
次回もお楽しみに。
渋沢栄一から学ぶ経済。1万円当てちゃおう、渋沢クイズ。
さて、ここで1万円相当の商品券が当たる渋沢クイズです。リスナーの皆さん、ぜひご参加ください。
寸劇で本日登場した近代日本製陶業の父の名前は、寸劇で本日登場した近代日本製陶業の父の名前は、
番組ウェブサイトからご応募ください。正解者から抽選で1万円相当の商品券を1名様に差し上げます。締め切りは2月16日です。
お待ちしています。
さあ、あっという間にエンディングでございます。
今日はいつにも増しての学歴会でしたね。
まあでも同じような知識をね、ずっと使い回してても意味ないと、応用できるようにしないといけないと。
学歴って言葉の、ね、意味をちょっとよりね、深く考えるようになりました。
そう、だから僕たちもですね、同じギャグ同じネタをやり続けるんじゃなくて、応用して時代に対応していく必要があるなと思いました。
じゃあなんかいっぺん一個やってきますか、新ギャグ。
新ギャグ、じゃあお題ちょうだいよ。
じゃあちょっと渋沢栄一さんのラジオですから、渋沢栄一でじゃあギャグをお願いします。
渋沢栄一のモノマネをする人、渋沢B 吉です。
あ、
カットでお願いしますね。
まあでもヘラヘラしない方がいいってことはね、まあ、今回分かった気がする。僕たちもね、積み上げて勉強していきましょう、はい、というわけでね、すいません失礼しました。
横山先生、はい、今回いかがだったでしょうか。
今回公認会計士の話が出てきた時、やっぱ会計士の話が出てくると星野さんの目が輝くので、はいはい、でね、またいずれちょっとこの話の続編をね、ちょっとご用意したいなと思います。
はい、会計の寸劇ができる日も近いですね。
そうですね、
いや、はい、星野興奮しちゃうんじゃない。
確かに、もうだから星野で出る可能性ある、その公認会計士試験に合格した星野は当時の渋沢栄一の状況を振り返るみたいな。
ありそう、これちょっと見たいわ。楽しみ、
楽しみにしています。
はい、はい、ありがとうございます。名古屋市立大学准教授の横山和樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、この番組のツイートはハッシュタグ渋沢ラジオでお願いします。ハッシュタグ渋沢ラジオとつけてツイートしてください。
番組へのメッセージやご感想は番組ウェブサイトのメールフォームからお願いします。ポッドキャスト配信もあります。それではまた次回、ジーパンパンダの星野と
一平でした。
さようなら。
この番組は日本経済新聞社、価値ある金融情報サービスをお届けするクイック、東京証券取引所の協力でお送りしました。